それからの5章を開けてください。もしかしたら前回の子だったかもしれないですけど、ちょっとよく覚えてないんですけど、なんか朝からこう促しがあるので、それからの5章を開きます。1節からお読みします。中心は、4節なんですけれども、1節からお読みします。116ページ第3巻、第2版の方は106ページ、10ページ前ですね。お読みします。それからの5章、1節から。群衆がイエスの迫るようにして、神の言葉を聞いたとき、イエスはゲレサイコの岸辺に立っておられたが、岸辺に小舟が3つとあるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つのシモンの持ち船に乗り、流から少し飛び出すように頼まれた。そして、イエスは座って船から群衆を教えられた。4節、話が終わるとシモンに、深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。するとシモンは答えて言った。先生、私たちは夜通し働きましたが、何一つ取れませんでした。でも、お言葉通り網を下ろしてみましょう。そしてその通りにすると、たくさんの大葉網は破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして、助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船にいっぱい入ったところ、味噌を楽しみそうになった。お祈りをします。天のお父様、あなたのご臨在をありがとうございます。御言葉に行こうとしております。どうぞ、この者の語るべきのを語れるように、全く差し迷うものですが、聖霊を助けてくださって、あなたがご自身に語り、御言葉を通して信仰を与え、また信仰を育みに立て上げてくださって、主の用意された祝福を受けることができるように、恵みを持って導いてください。イエス様の名前によってお願いします。アメン。改めて、こんばんは。月曜日からパウロ牧師が来て、一緒に回っておりますけど、今回は宮崎から入ったんですが、私は宮崎に行けなかったんですね。それは、あそこに写真がありますけど、太田が朝まで来るだって言って、以前北九州で、副牧師で赴任して、美穂君がいなくなった後、牧師になった線ですかね。そして、まあ、その後いろんなジョブがあって言ってましたけれども、その彼がですね、土曜日の日に、土曜日の日の16時3分、午後4時3分に、長崎市立市民病院で、白血病だったんですけれども、天に召されました。ちょうどその亡くなる直前にですね、促しがあって、断食成功したんですけれども、西高で3時まで乗って、会いに行くように促しがあったので、まあ、病院に行ってですね、3時半過ぎだったんですが、それでお祈りをして、もう呼吸がすごく大きく、まだその時ははっきり呼吸したんですが、看護師さんと話をして、一回戻ったんですね、集会がまだあるからですね。すぐ電話がかかってきて、もう危ないので戻ってきてくれたら、すぐ戻っていったら、戻っていった時にちょうど、先生がですね、お医者さんが、その、病室に来て、脈を測ってる時を、脈を見て、なんかこう、あちこちで当ててですね、最後に会社を当てて、で、午後4時、私の時計で午後4時3分、まあ、お医者さん、五輪中ですって言いますから、五輪中ですっていう、まあ、いわゆる一般で死ぬ目ですかね、まさにそういうところだったんですけども、まあ、それで読んでいました。で、皆さんですね、遠いところ、電話式に来てくださった方、日曜日の夜だったんですけども、で、月曜日に告別式をしましたが、告別式にしてくださった方、ありがとうございました。また、あと、弔電を打ってくださって、いろんな教会から、本当に感謝いたします。と彼は、家族とちょっと縁を切った形になっておりまして、20年間以上、奈良にお姉さんがいて、長崎にお兄さんがいてですね、かなり大きな会社をやっておられて、原爆資料館の新しく建て替えの時に、原爆資料館の穴を下すごく掘ってですね、新しく建て替えたんですけど、その土台を作る穴掘りの工事をしたのは、お兄さんの会社なんですね。だから、長崎は結構大きな会社なんですけども、まあ、そのお兄さんと、まあ、お姉さんが、まあ、いろんな事情があってですね、今回来ることになったんですね。で、前夜市の時には普段着で来られましてですね、ちょっと来てた方は知ってらっしゃってますけども、すごい雰囲気でありました。で、今回ですね、心の言葉でお届けするんですけども、まあ、来てくださって来ることになったと聞いた時ですね、まあ、とにかく、もうおそらく一生で、どうなるかな、これで最終で最後かもしれないし、ちょっといろんな事情があるから、大変だなって人間的に思ったんですけど、福音を語りたいし、信じてほしいと思ったので、まあ、祈ったんですね。一晩目はですね、若いっていうことだったんです。すごく神様からですね。もう召されたけれども、兄弟とお兄さんお姉さんの若いってことだった。それをすごく聖霊が導かれたので、そういう説教になりました。そして、告別式の時は、もうちゃんと準備して、救いの招きまでしてる予定だったんですけど、神様が、はっきり言われたんですね。長期戦になりますって言われたんですね。まあ、私の性格として告別式で特に信徒の方にはそこではっきり信仰の告白を招いて 天で確実に再会できるっていうことをいつも必ず導いてまいりました。でほとんど9割以上9割9分と言っても嘘じゃないですね。いろんな方の苦しみをしましたが、親族はほとんどで今まで必ず告白をしてくださいました。本当に心からね。ところが、今回ははっきり神様が長期戦になります。で、あなたの誠実と示して関係を保ちなさい、で今後関わってこれるようにしておきなさいっていうふうに促されたんですね。で、ちょっと私その時にはよく分からなかったんですけれども、そう言われたので、そういう方向で聖霊が導かれました。告別式は、で告別式は電車と打って変わって、両方来た方はよく分かると思いますけれども、電車来た来た来なかった方は臨台はあったけど戦いは激しかったですねあんなに告別式や電車で説教がきつかったのはちょっと初めてです。ちょっとところが告別式は最初私が立って参加始めたらですね、泣くつもりは 100% なかったんですけど、告別式そのボロボロ泣いたことはないんですけど、涙が止まらなくなってきてですね、悲しいからじゃないです、でも涙が止まらなくなってきて、すごい臨台だったんですね。そういう神様の特別な恵みがありまして、最後はお兄さん全く変わりました。ご自分の生い立ちを話されてですね、それから児童養護施設で育ったそうでありますね。生い立ちを話されて、そしてその仕事元も話されて、骨を取るとき待ってるのにね、その時になんかたくさん温かい笑いっていうかね、そういう会話がいっぱい弾みまして、で最後はまた必ず来ますって言って帰られて、今日はですね、仕事料を出すときに私はお金を立て替えたんですけども、その代わりに牧師館の時に持ってきてくださったそうですね、わざわざ。でそれで副牧師の方に、その今九州牧師会です、いつはありますかって、ちょっと分かりませんって言ったらですね、プレゴマロシクって言って、すごく笑顔でプレゴマロシク書いてくださいってことで言われたそうですね。まあ、この後また関わりを持とうと思っています。で、今までとちょっと違う形で起こったんですけれども、何か神様がちょっと私にチャレンジを与えたかなと思ってるんですね。断食生活の時にですね、私の意識はですね、今回その希望っていうことをパウロ牧師は説教されてるんですね。希望ってことを、まあ、今日もここでされるかどうかはちょっと分からないですけども、希望ってことを説教されてるんですけど、ビジョンってことですね。で、私は神から受けた恵みの福音を明かしする任務を果たしているなら私の命も惜しいと思いませんっていう使徒20章24節で召されて献身したんですけども、そして一切の地から日本に使わされて、東京から長崎に使わされたんですね。あなた方は私よりも私が食べられるんだって言葉でね、それからいろんな言葉が与えられてきたんですけれども、心が座ってなかったんですね。ちょっとね、そういろんなことがあって、で山のあなたの姿を幸い人の住む人を住むしてますかね、それし遠くばっかりを見てですね、ビジョンを持つことはいいことなんですけれども、本当にこの目の前のことに対してこう心を定めるってことはすごく弱かったんですね、個人的にですね。ということをすごく示されたの今回の断食世界でですね。それですごく改めてちょっとある心が定まったんですけど、そしたらまさに長崎で仕事をされてる方なんですよ、お兄さんは長期戦でしなさいって言われたんですね。でこれちょっと私はそういうチャレンジだったんですけど、それでこうそのことに心を締めたら開いたんですね。で鍵になったのはですね、電話式の時ももちろん信頼の外礼になりました。私は告別式でここもう告別式で信頼の外礼なかったこと一回もないです。最近ずっと告別式の時は信頼の外礼になってますけども、で一回一回本気です、練習と思っておりません、本気ですけども、電話式の時は本気だったんですけど、告別式の時は私の中でちょっとその前の晩ほとんど手伝いになったので、彼はもう天に帰った方がいいのかなっていう、なんか神様との前にあったので、もう祈らなかったんです。でちょっといろんな都合上、普通献花っていうのは、棺の前に台を置いてあるんですけど、いろんな都合上、棺を開けて、棺の中に献花する形に今回なったんですね、いろんな都合上。で、まあ、そうやってみんなやって、一番最後に私はすることになったんですけど、私はこう献花した後にですね、献花した時に聖霊が出てきたんですよね。今の蘇りを祈りなさいって言われたんですよね。それで私ここで祈ったんですけど、そこにお兄さん座ってたんですよね。でせっかくなんか心が溶けてきて良くなった時に蘇りを祈るっていうのはですね、できますかね皆さんまあもちろん主言ったらできると思うんですけど、生き返ってくれば絶対いいんですけど、私の中でですね、彼はもう天の方がいいかなって思いがあったので、ちょっとですね、一回ってくればすごい奇跡でいいけど、これ一回ってこなかったら おかしな宗教にやっぱり騙されたって思われないかなっていうのがすごく来たんですよ、言ったんですね。でもね、はっきり来たんですよ、今祈りなさい。それでね、祈りました、ね、神様ありがとうございますってね、彼の霊が今愛したことに言ったことはありがとうございます、今霊としてますけど、その霊をこの地上の肉体に戻してくださいってね、私たちの願いとして祈りますって言って、キリストのやって霊を戻ってこいって思ったんですね。しのりがクリスチャンでいいですね、一斉にアメンって言うんですよねすごくやっぱりそういう声があるかないかって祈ってるのは全然違うんですよね。それで戻ってこいってアメンって戻ってこいってアメンって言ってですね、一回アメンってですね言ってるうちにですね、すごく精霊が戻ってきたんですね。で7回ぐらい言ったかな、もっと言ったかな、ちょっと7回ぐらい最後の方は真剣叫んだんですけど、そしたらですね、お姉さんすぐそこにいたんですけどね、お兄さんがですね、泣きませんよ、絶対泣きませんけどね、すごくね、感動してるのがあったんです。変な宗教かと思われるかと思ったらそうじゃなくて、すごく感動して涙をこらえてるのがあったんですね。で神がそのお兄さんの方に向けてることがあったんですね。それで、終わったんですけども、なぜこの話をしてるかというと、神様のおっしゃることに従うときっていうのはですね、私たちの頭の計算でいくと、こんなことしたらまずいんじゃないかとか、何もならないんじゃないかとか、こんなことしてもどうなんだろうと思うことってあるんですよね。でも主のおっしゃることに従うと、伝弥師の時は本気でお願いを期待してたんですね。で本当になんか唇動きそうな気がしたんですね。でところが国主の時にはちょっともう一晩祈ってたので、ちょっと私の中でそういう信仰までなかったんですけど、促しがあったから行った時に、はっきりあの時のお兄さんが出られてたんですね。で、この聖書に戻りますと、ペテロが一晩漁をしていつも言いますように、いつも説教してますように、プロの漁師だから生活がかかってますから、本気で取りに行ったわけでしょ。本気で取りに行って一匹も釣れずに帰っていたわけですよね、一晩出てたんでね。で全部網を洗い終えて、さあ家に帰ってみようと思ってやって休めると思った時に、予言3時間終わって、もう一回3時間やると思うんですよねやっぱ帰ると思った時に、イエス様に深みにこぎ出してってことなんです。深みにこぎ出してことは、まだちょっとそこら辺よろしいのではなくて、深みにこぎ出してことは、もう一遍本気で漁に行けるって、本気で取りに行けるってことなんですよ。本気でもう一遍深みに行って網を下ろして漁を取りしなさいってことなんですね。でも、ペテロはガリラヤ湖のプロだから、意地があったと思うから、釣れるギリギリまで頑張ったと思うんですけど、帰ってきたってことはもう釣れない時間になって、これ以上やってもしばらく無駄、もう釣れない時間帯だから帰ってきたからなんですね。その時間帯にまた行けって、しかも本気で網を下ろして釣りに行けっていうのは、これはね、やっとこう網をきれいに洗い終わって帰って眠ると思って、普通で言ったら絶対釣れない時間に、イエス様は神の子ですよ、間違いなく神の子で、つけ主ですが、人としての仕事は大工、一宿ですね、向こうは一宿だから一宿ですけど、ペテロはガリラヤ湖のプロでしょ。これはすごいチャレンジだったと思うんですね。でだから彼は一晩釣りましたよって言ったの、やったけどダメだったんですよって言うけど、よかった点は、でもお言葉通りって言ったんですね。あなたがおっしゃるから、そのあなたの言葉の通りにやってみましょうって、聖書はその通りにするとって書いてある、その通りにするとって書いてある、その通りにするとって書いてある。イエス様のおっしゃった言葉の通りにすると、面白いと思うんですけどね、よくあるんですけど、よくあるんですけど、ゼロ日だったことね、前の晩ゼロ、ゼロってゼロなんです。1をかけてもゼロなんです。1だと100かけたら100、1000かけたら1000、5かけたら1億になるわけですよ。ゼロってのはどれだけかけてもゼロなんです。ゼロとじゃ決定的に違うんですね。ゼロでしょ、これどう考えても神があえてゼロにしたとしか思いません。皆さん全然今まで一生懸命やってきたけどダメだったっていう人中にいらっしゃるでしょう。落ち込む必要は何もありません。神様は今あなたに語っている言葉にあなたはその通りにしたわけです。この時ね、ゼロなんですよ。プロの会はゼロなんですよ。何にもなかったんですよ。全然釣れなかったんですよ。ところがイエス様が普通で言ったら釣れない時間帯なのに、網を押しに行く、本気でもっぺんやってるんだよ。でだからプロの彼にとってこの時間帯に本気で持っていくっていうのは、ね、チャレンジだと思います。ちょっとそこ俺ちょっと出してみろって言うんじゃないんですよ。網を下ろして深みに来たから本気で持ってやりなさいってことなんです。適当にやるじゃなくて、これはチャレンジだと思います。ペテロはでもその年は何事かゼロから大量なんです。しかも大量は単なる大量じゃなくて、自分の船だけではダメだから、見ていたな、糸に忘れ子見ていた、 ね、釣りに行かなかった傍観者だった人の船まで来て2艘とも死にそうになって書いてあるでしょ。で私はこう信じています。あと1匹入ったら溺れる、もう船は沈んでしまう、最大リミットギリギリまでいっぱい釣れたと思っています。2艘とも、あと1匹入ったら網が破れる、最大限ギリギリまで、最大限ギリギリまで網に入って、2艘ともあと1匹入ったら沈んじゃうギリギリまでいっぱい入ったって私は信じています。神の時はそうだから、ゼロからマックスまでいったんですね。この差、日本でそれが起こります。今日の超牧師が唯一失敗したのだそうですね。テレビに聞いていたのって言ったって、私なんか歩きながらですね、秋元氏とですね、なんか嬉しくなりました。ほっとしましたね。なんかね、よくつまいんですね、25年間やって、まだこれだけ読みですとって言ってね、私は一生懸命弁護士に、いや、そんなことない、日本でこれだけ言ったことは素晴らしい考えだとか言って一生懸ですけど、まあ、ちょっと僕しか一生懸命、僕会社がされて、日本は成功したとは言えなかったっていうふうに思ってらっしゃるわけですよね。でも、もう一回言ってます、これから起こりますよね。でも、これからね、その通りにすると、ゼロからマックスまでいきます。マックスが始まります。でも、鍵はその通りにすることなんです。で、ペトロにとってその通りにするってことは、そう簡単になったんですよ。プロだから漁師が簡単ですよ。でも、漁に行くっていうことを選ぶことは、ある選択があったと思います。で、もう一つだけ一つありますけど、本当に小さな会社ですみません。インターネットの働き、たまに東京に行ったときに、徹夜協会にパウロ氏の許可をもらって出ることがあるんですね。そしたらインターネット委員会に出させてもらうんですね。たまに出るといいですね。すごく刺激を受けるから、向こうでは普通のことでしょうけど、こっちとしてはものすごく刺激を受けるわけですね。で、その例えば一つはその英語でとにかくホームページを作りなさいっていうことをすごく言われたんですね。で、後で聞いたら、その他国言語にしてるのは日本語からじゃなくて英語のホームページから他言語にしてるそうですね、向こうはね。その話を聞いて私は、それは本当だなと思って、こっちも英語作れって言ってですね、あと英語の同時通訳ね。ただうちはミキサーだっけ、なんだっけ、ミキサーでいいんだっけ、それがないから今それはできないんですよね、ちゃんと今問題で。もう英語の同時通訳はやってるんですけど、みんなイヤホンで聞いてると大事いっぱい来るから。で、後でダウンロードすればできるんですけど、日本語で接客して同時に英語できるところはまだそのミキサーがないからまだできないんですけど、でもね、英語のホームページを作らなきゃいけないって、はっきりしたら3月31日までって言われたんです。見つけなさいって。で、頼んだんです。そしたらですね、3月30日になって言うんですよね、3割しかできていませんって。え、5年前だったら怒ったんですけども、まあ、感謝と賛美をもらいましたから、3割できていることを感謝します。って言ったんですね。で、どうしようと思ったんですけど、その時にね、言われたんですね、出さないといけないって。だから3割でいいから出してください。で、出しながら、とにかくも出した以上早く良くなるんじゃないから、どんどん良くしてくださいって言ったんですね。で、出したでしょ。そしたらね、最近外国人が少なくなってたんです。日本、長崎教会は韓国人と中国人がずっと来てたんです。だからアフリカもいっぱい来てるんです。そしたら再びですね、4月に入ってから外国人が来てた。で、イースターの礼拝の時には、英語のホームページを見て、香港からカナダに大事して、今東京に住んでいる英語しかできないカナダの夫婦がやってきました。で、男性の方がワーシップリーダーらしくて、ここに来て、その日ですね、これも私にしたかったんですよね。今だとちょっとしもべじゃなくて、大礼拝前半賛美順というのは確かにいろんな人に立ってもらって、だからまだ初めてだから結構うまくいかなかったの。私としては賛美がね、ちょっとうまくいかなかったなと思ってね、ちょっとがっかりしてたんですけど、そしたらそのがっかりした賛美の時に、その方々がよく感動してですね、賛美が素晴らしいと言ってくれたんですね、私たちの賛美 ね、それでね、そしたらね、私はなかったんですけど、その英語できる人がですね、箱詰め大会があるって、パンフレットがあっていいですね。パンフレット見たら、なんかすごい大会に見えるじゃないですか、すごい大会ですけど。それで、先生、その、しもべたちも出てますよって言って、ちゃんと写真撮ってるでしょ。素晴らしいと言ってですね、すぐ注文されました。今年の夏の箱は時間があれば来ると思います。英語のホームページを出したからです。で、午後のインターナショナルで最近外事来なかったのに、ニュージーランドとアメリカと、アメリカからの夫婦と、韓国から、香港からカナダに移住した若い男性と5人来ました。で、朝は香港の人は中国人連れてきた。それとそのカナダの人で4人来たんですよね。で、中国人が来る人にとってたんです。それ来たんですよ。長崎大臣の中国人が。で、皆さんはどう思ってるのか、私ははっきり分かってるんです。あの時英語のホームページを出したから来たと思ってるんです。 直接取りできた人は2人です。直接はね、直接は2人ですけど、他の人は直接は関係しないけど霊的にはすごく関係していると私は思っているんです。で、これだけでちょっと小さいですよ。まだ小さいですけど、何を言いたいかというと、神が言われたら、言われた通りすると神様が働かれるんです。プロのペテロたちが本気で罪ってゼロだったんですよね。でゼロってすごいショックなんですよね。でやっと片付けたらもう寝たいんですよね。体の心も疲れてるから。でも神様言ったんですよ、ね、もっぺん神にもっぺん本気で取りに行きなさい、取れない一番大変。でも彼らはその言葉通りにすると耐えられました。日本は今までいろんなことをしてきたと思います。先輩たちは、ね、で神様これからでもカリスマをはじめ、サビデオをはじめ、インターネットをはじめ、主の言われた通りにすると任せております。でオンラインぜひやってください。皆さん必ず神を持ち上げます。あとインターネット必ず神を持ち上げますね。で主が言われた通りにすると神が働くんです。でここがねキーワードですね。ぜひそのことね覚えておいてほしいと思います。今日パルコシは賜物のところでね、やってることが出るって言ったでしょ。で私神の御害、神の御害の練習はですね、人が知らないとできないんですね。練習ってあるからね。で告別式最近もずっと蘇るようになっております。でどの回も本気です。で今回はクリスチャンばかりで2人だけでしたけど、クリスチャンが前回の時は7人大クリスチャンで、あと全部ノンクリスチャンでしたけど、その時もいなりました。で必ず神の御害が起こります。必ず起こります。でそれは救いのため、で私も祈ってノンクリスチャンの告別式をさせてますね。ノンクリスチャンの告別式は絶対に帰ってこなきゃまずいですよ。絶対に帰ってこなきゃ。クリスチャンの場合は一回ってこなくても天国に行けるから、間違いなく最高の場所に行ったから、心で呼び返れっていうのがこの辺でですね、天の方が幸せかもしれないっていう、いや本当にあるんですよ。私どっかでね、死を全うしなかったら危ないけど、死を全うしたらもう幸せですからね。ところがノンクリスチャンの場合は絶対帰ってこないと、絶対帰ってこないと偉いことでしょ本当に。だからどっかでノンクリスチャンのそういう苦しみに出会った時に、このようにそうですね、この時はね、絶対帰ってこいってご信仰があるんですから、皆さんですね、主の言われた通りにやってみてください。主の言われた通り、必ず神が働かれるんですね。そのことをね、ぜひ覚えておきます。今日はこの4節を深みにこぎ出してって言葉と、その通りにするとっていう、この2つをとにかく神様から示されたんです。もしかしたらこの前のこの説教したかもしれないんですけど、この2つの言葉を強烈に示されたので、この2つを分かち合っておきます。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。リバイバルの中に既に入っていますが、激しい風と精霊の嵐が吹き始めることがありますが、私は本当に下がって神様の声を正しく聞いて、その通りにすることのできる砕かれた心と、その通りにすることのできる精霊の恵みの中を生きて、神を驚くべきマックスの技と宮座に預かっていけるように導いていってください。イエス様の名前によって祈りします。アメン。